ローマ世界が、このカエサルによって、西ヨーロッパが組み入れられるようになったということなんですね。で、カエサルはですね、その戦争が終わった後にガリア戦記という、まあその戦争の内容を、まあある意味文学として書いたんですね。まあ、まあ歴史的な書物として。で、カエサルはこのようにしてガリア戦記を記し、彼は文章は用いる言葉の選択で決まると言ったんですけども、彼はそのまあ本まで書いたということですね。つまり戦争をするだけではなくて。どうまでこの2000年間に、カエサルの業績に関しては意見が分かれないでもなかったが、カエサルの文章力については誰もがこの一致して称賛したと。2000年後でさえも今も岩波文庫であります。このガリア戦記が買えますね、本屋さんで。品格が高く光り輝き壮麗で高貴であり、何よりも理性的であると、ローマのキケロという弁論家を言ってるんですね。このようにもうあらゆる戦争もできる、演説もうまい、ね、そして、また文学も書くことができると、まあいろんな才能を持っている人物だったんです。まあしかしですね、このような中で彼はどんどん力を蓄えていったんですが、最終的にですね、この元老院派から非常に危ぶまれるようになります。このままでは彼がローマを支配してしまうんではないかというふうに、カエサルのあまりのこの強大な力に人々が怯えるようになるんですね。で、このカエサルが内戦を引き起こす際の後ろ盾となるんじゃないかと、ガリアの領土が。で、元老院はローマを、元老院はカエサルを警戒するようになりました。まあ、このようにして元老院側とカエサル側が対立するようになっていったんですね。で、三党政治の一角を担っていたクラススは戦死してしまいます。で、ポンペイウスですね、非常に、才能のあった将軍で、ポンペイウスは元老院側につきました。で、BC53 年にパルティアへ遠征していたクラススが戦死してしまうんです。で、三党政治が崩壊し、ポンペイウスはカエサルと距離を置き、元老院派に接近したため、両者の対立が顕在化したんですね。で、BC49 年にポンペイウスと元老院がカエサルを国家の敵と宣言しました。そしてカエサルのガリア属州総督解任及び本国召喚を命じる元老院の最終勧告。まあ、クラスス兄弟に出された元老院最終勧告が出されたんです。つまりこれはどういうことかというと、すべての軍隊を解除して、つまりその何も、すべての武装を解除してローマ本国に戻ってきなさいということなんですね。で、ここでカエサルに迫られた選択は、ルビコン川を渡るかどうかということだったんです。で、当時軍を率いてルビコン川を渡るということ、これイタリア本土に入ることは厳しく禁じられていたんです。で、イタリア半島に入るときには必ず軍隊を解除しなければいけない。で、この二つの選択ですね。A は、いわゆる言われた通りに軍隊を解散してローマに帰れば、元老院と組んだポンペイス側に集団されて政治生命が終わるということですね。次の選択は、軍隊を率いてルビコン川を渡るならば、ローマは内戦に突入すると。カエサル対ポンペイスの内戦に突入し、カエサルは国家反逆者とみなされるということなんです。で、今もですね、ルビコン川を渡るっていう言葉は使われますね。人々の、たったかそういうことわざというかですね。で、これは、運命をかけて後戻りできない。もう重大な決断を下して、断固として後戻りできない行動をすることをルビコン川を渡るというんですね。はい。で、このカエサルはですね、生涯自分の考えに忠実に生きようとしていたんです。それはローマの国家のシステムを改造することで、ローマに新しい秩序をもたらすことですね。ルビコン川を越えないで元老院最終勧告に屈してしまうならば、内戦を回避されますけども、まあ、新秩序の樹立は夢に終わってしまい、それでは彼の50年間の人生の意味がないと。悔いのない人生を生きたのになるならば、彼の誇りが許さなかったと。まあ、ローマ人の物語に書いてます。で、ローマの軍団は北はルビコン、南はブリンデシを前に解散しなければならないと。軍隊を率いてのルビコン川を渡るのは、法を犯すだけでなく、長いと。カエサルにはたった一つの軍団だけが従おうとしたと。で、ルビコン川を望むカエサルにしばらく立ち止まり、こう言ったんですね。で、ここを越えれば人間世界の悲劇であると。越えなければ我が破滅であると。まあ、以降、宿敵の待つローマへ、祭は投げられたって言ったんですね。これも有名な 言葉です。このカエサルが言ったサイは投げられた。サイってサイコロですね。Die is cast って書いてありますけど。つまりこれはどういうことかというと、この結果はどうなったとしてももう行動するしかない。ということをサイは投げられたと言います。これも今もですね、まあ使われたりするそういう言葉ですね。だから、本当カエサルの言葉が、まあ、いろいろな形で今も使われてます。ことわざのように。はい。で、結局彼はルビコン川を渡ってしまいました。そして、ローマが内戦に突入したんですね。はい。で、この後どうだったかというとですね、このルビコン川を越えたカエサルは、イタリア半島の制圧を目指したんですね。で、意外にもですね、この、ポンペイウスとこの元老院議員側は本当にルビコン川を越えてくると思ってなかったのかもしれないですね。で、越えてきたんでびっくりしてしまって、もう逃げてしまったんですね。なので、ルビコン川を越えた後は、この何の苦もなく、カエサルは簡単にローマを制圧します。で、元老院議員はこのポンペイウスに従ってギリシャの方に逃げたんですね。で、このようにして、すんなりとカエサルはローマ、まあ、イタリア半島を支配するようになり、結局、元老院議員側とポンペイウスがギリシャに逃げて、ギリシャの方で最後の決戦をするようになったということなんです。で、BC48 年のファルサルスの戦いという戦いで、兵力に劣りながらも優れた戦術によって勝利を収めます。ポンペイウスはエジプトに逃げたんですけども、9月29日にアレクサンドリアに上陸しようとした際に、プトレマイオス13世の側近によって殺されたんです。後を追ったカエサルがアレクサンドリアに着いたのはその数日後でした。はい。まあ、このようにしてファルサルスというギリシャのですね、場所で、ポンペイウスを破られ、ポンペイウスはアレクサンドリアに逃げていくところで殺されてしまったと。いうことなんですね。はい。で、その後カエサルはですね、エジプトの王室の内紛を処理して、プトレマイオスエジプト最後の王女ジョーであったクレオパトラをエジプトの王にしたというカエサルはこのようにしたんですね。でクレオパトラがエジプトの女王になりました。でエジプトの平定後カエサルは親密になったクレオパトラ7世とエジプトで過ごしたと。彼女は愛人になるんですね。まあ、途中でポンペイウスの勢力下だったシリアやキリキアを迎え撃ち、パルナケス2世を破り、ローマにいる腹心のガイウスマティウスに、まあ、来た見た勝ったという有名なこの言葉を送ったんですね。戦勝報告として。その後、ポンペイウスの遺児たちに勝利し、ついにローマの内戦が終結し、まあ、ローマ世界を完全に、まあ、支配するようになりました。このようにして、カエサルが、まあ、ローマ世界をの第一人者になろうとしていたんですね。で、彼はその後ですね、終身独裁官になりました。そして、この共和制を改造するために、属州民の議席を加えて、元老院600名から900名に増やして、まあ、いわゆる有名無実化させたと。代わって自分が終身独裁官に就任したと。つまりこれは、もう執政官は毎年毎年選ばれなければいけないんですけども、終身独裁官っていうのは、私は死ぬまで支配しますよという、私は死ぬまで独裁しますという意味ですね。で、一点集中したんです、権力が。しかしですね、これがまあある意味人々のこの恐怖心を呼び起こして、カエサルはついに王様になろうとしてんじゃないかと。で、カエサルは共和制ローマは白昼夢に過ぎない。実体も外観もない。また私の発言は法律とみなされるべきだというふうに言ったと言われているんです。つまりこのようにして人々はカエサルのいわゆる独裁を恐れるようになっていったんですね。で、夢占いがありました。BC44 年に元老院に行くカエサルの随行者はブルータスという人物ですけども、妻のカルプルニアが悪い夢を見るんですね、悪夢を見て。元老院に行かないでくださいと言ったんですね。で、一度は見合わせたけども結局行くようになったと。で、以前ですね、3月15日に注意しなさいと予言した占い師がいたそうなんですけども、その途中に出会いました。カエサルは何もなかったではないかと言ったんですけども、その占い師は3月15日はまだ終わってないよと言ったんですね。まあ、そのようなことが起こりました。そしてその日にまさにカエサルは暗殺されてしまいます。カエサルはですね、身の安寧に救急としているようで生きている甲斐がないと。私は自分が信じる道に従って、生きるので、だから他人がそう生きても当然であると言ったんですね。 事件は元老院の開会前に起こったとされ、ポンペイス劇場に隣接する列柱廊でマルクス・ブルータスやカシウスによって暗殺されました。23の刺し傷のうち2つ目の刺し傷が致命傷になったと。殺される際カエサルはブルータスお前もかと言ったと言われてます。これはまあ、シェイクスピアのですね、ジュリアス・シーザーという、この戯曲の中でのセリフとして有名なセリフでありますね。まあ、いずれにしよう、この、カエサルは、議員たちによって、ここ刺し殺されてしまったんです。はい。で、その時にですね、カエサルはまあ、もちろん、志半ばで死んでしまうんですけども、非常に面白いことに、あまりこの、血縁関係もそれほど近くない、18歳の無名な青年に過ぎなかった、オクタビアヌスという人物を養子にしてたんですね。義理の息子にしてました。彼はカエサルの暗殺をギリシャの方で知るんです。急遽ローマに帰りました。その途中でカエサルが自分を後継者に示していたことを知るんです。そして彼が18歳の無名な青年に過ぎなかったんですけども、一躍有名になり、そして以後ガイウス・ユリウス・カエサル・オクタビアヌスと名乗るようになりました。で、彼が、ローマ帝国の最初の皇帝であるアウグストゥスという人物になる人物なんですね。彼が結局カエサルの意思を継いでローマの最初の皇帝になったという話であるんです。まあ、これは来週やっていきたいと思ってます。はいはい。で、今日はですね、このような内容でやってきたんですけれども、はい、ですね、それぞれちょっと内容などですね、ちょっと、分かち合って感想などを話して終わりにしていきたいと思うんですけども、では斉藤さんからお願いします。
カエサルが何を作っていたかっていうのはあまり詳しくなかった。まあ、歴史の世界史のなんか思い出しながら言っていたんですけど、まあそうですね、皇帝に、まあ、仕事の始皇帝にちょっと似てるかなと思ったんですけど、自分が